この番組は AI 合成音声で読み上げています。声は著者本人の声をクローンしたものです。2026年になっても取締役会が AI の素晴らしい試験運用を見るたびにむしろ対義的になっていく。なぜそういうことが起きるのか考えたことはあるだろうか。英国のデータ IQ が3月に出したレポートはタイトルが実に率直だった。 AI シアターの幕引き。私の解釈はこうだ。 AI の試験場はビジョンを語る場から実際の業務に耐えられるかどうかの圧力テストへと移行した。日常のワークフローに組み込めるか、エラーが起きた時誰が責任を負うか、データは追跡可能か、こういった地味だが致命的な問いに答えられなければどれだけ見事なデモンストレーションでも実験室の外には出られない。このレポートが対象にしているのはヨーロッパの大企業だが、一人会社という規模で動いている私自身、ほぼ全ての指摘に身に覚えがある。私のウェブサイトの裏ではマルチエージェントの協調システムが動いている。1年以上運用してきた中で協調のための憲法、意思決定の記録、引き継ぎのルールといったものが自然に育ってきた。最初はあまりにも儀式的でだと感じていた。一人のウェブサイトにここまでやる必要があるのかと。だがそのルール一つ一つは実際の事故と引き換えに得たものだ。自動化がかつて私に牙を剥いたことがある。エラー状態を本番環境に書き込んでしまったのだ。だから私の結論はレポートとは出発点こそ違えと行き着く先は同じだ。ガバナンスは大企業だけの贅沢品ではない。 AI をおもちゃから基盤インフラへと変えたいと思う人間なら誰も避けては通れないエンジニアリングの課題だ。違いはスケールだけである。責任の所在が曖昧な自動化は規模が大きくなるほど牙を吐いた時の痛みも増す。最後に勝つのは AI を最もうまく演じられる人ではない。 AI が検証に耐えられることを最も確かに証明できる人だ。